マルコの福音書12章の13節から17節の御言葉より、神のものを神に返すと題して御言葉をお取り次ぎします。私が新学生時代に奉仕した教会は韓国のサラン教会という教会でしたが、そのサラン教会では主日ごとの礼拝の締めくくりに、教会全体の信仰告白として共同体告白というものを毎週していました。大きな礼拝堂の正面のスクリーンにこの共同体告白というものが表示されて、それを全員で読む仕掛けだったんですけれども、礼拝のたびにですね、会衆はこぞ揃ってこんな告白を毎週していました。私たちは世から呼び出された神の民です。そして世に使わされたキリストの弟子です。誠にその通りではないでしょうか。私たちは教会という共同体で神の民として礼拝し、御言葉を学び、共に祈り、共に賛美し、交わりを持ち奉仕します。しかし私たちの信仰告白はこの礼拝堂の中で完結するものではありません。この礼拝堂から使わされていき、この世界に出て行って、神の民としてキリストの弟子として具体的な生活を通して神の栄光を表すように私たちは召されています。私たちはなぜ御言葉を学ぶのでしょうか。それは神の栄光を現実の生活において具体的に表すため、そういう意味もあります。しかし私たちは時に御言葉をどのように具体的に自分の生活に適用したものか迷ったりしないでしょうか。今日の箇所、これは、イエス様を罠にかけようとしたユダヤの指導者たちの言葉に、イエス様が神の知恵を持ってお答えになったという痛快極まる箇所であります。私たちクリスチャンはイエス様のこのお言葉にもう開催を叫びたくなりますが、この御言葉でイエス様が語っておられることは、私たちがこの世界において神様の御言葉にお従いする上で極めて大事な基準を提示しています。見てみたいと思います。13節の御言葉、さて彼らはイエスの言葉尻を捉えようとして、パリサイ人とヘロデ党の者を数人イエスのところに使わした。パリサイ人、すなわち宗教指導者の群れです。ヘロデ党は何でしょうか。ローマの任を受けてガリラを治める指導者につく政治的勢力。おそらく彼らは杉越の、祭りというそのタイミングで、ガリラヤから、エルサレムまで来ていたものと推測されますが、彼らは本来ならば決して仲がいいとは言えない、普段からお互いうまくやっているとは言えない関係でした。しかし彼らはここで一つに組んでいます。なぜでしょうか。その最大の理由はイエス様を亡き者にするためという霊的な理由からでした。イエス様を亡き者にするために仲の良くない同士が手を組む。神の御心に反する堅くなな者同士は、そのような神の子を亡き者にするために霊的な理由でつながるということなのです。彼らが自分たちの宗教的信念、政治的信念に従って行動すればするほど、皮肉なことに彼らはますます神様が御言葉において掲示され、そして今や時至ってこの地に使わされたキリストに敵対する道、ユダヤがあれほどまでに待ち望んでいた王の主の主なるキリストに敵対する道を行くようになったのでした。そういう道を行くためならば、彼らは敵対している者同士が 手を組むことも厭わない。これは霊的な法則です。私たちもこの世においては似たようなことを体験します。私たちを取り囲む社会は神々を拝む偶像礼拝の社会であったり、あるいは無神論の唯物論であったりします。しかしその彼らにも共通して言えることがあります。それはそのどちらもが創造主なる神様のその御子であるキリストを認めず、故にキリストに敵対することも厭わない勢力に属しているということです。日本という国に住むということは、そのような反キリストの勢力が束になって襲いかかってくる、そういう生活をしているということを意味します。意味軸もイエス様がおっしゃった通りです。イエス様は何とおっしゃっているか、いいですか、私は狼の中に羊を送り出すようにあなた方を使わします。ですから蛇のように賢く、鳩のように素直でありなさい。私たちは羊であるとイエス様はおっしゃいます。私たちは牧者なるイエス様に養っていただかなければ死んでしまうほど弱い存在、導いていただかなければならない存在です。周りはそんな弱い羊を好きやらば食い尽くそうという獰猛な狼たちにも比べることができるというわけです。そんな狼のような者たちに取り囲まれているのが私たちの生きている現実だから、素直で鳩のように素直であるのとともに蛇のような賢さを備えなさいとイエス様はおっしゃるわけです。素直に、すなわち御言葉は神様の御言葉であると素直に受け入れること、そうすれば神様は私たちに霊的にこの世に御していくだけの知恵を授けてくださいます。今この御言葉においてイエス様はどういうところに置かれていますでしょうか。まさにサタンに見入られたような勢力に対抗するために知恵を用いていらっしゃるわけです。蛇に身をやつしたサタン。しかし出エジプト記の箇所を見ていますと、魔術師が杖を蛇にして投げたところ、アロンの杖が蛇になってそれが飲み込んだという箇所が出てまいります。まさにそのように神の知恵はサタンの知恵を飲み込むほどの力を持っているわけです。ユダヤの指導者たちは何と言ってきたでしょうか。14節、先生、私たちはあなたが真実な方で誰にも遠慮しない方だと知っております。人の顔色を見ず真理に基づいて神の道を教えておられるからです。まずこのようなことを言っているわけです。しかし彼らが心底そのようにイエス様のことを高く評価していたわけではありません。お世辞です。しかもこのお世辞は極めて底意地の悪い言葉ということができます。なぜでしょうか。この彼らの言葉にはある意味が隠されているからです。あなたはあなたなりに真実な人として誰にも遠慮しないで物事を語っていますね。あなたが教えておられる神の道はあなたなりの真理に基づいていて、それゆえ人の顔色を見ませんね。しかし果たしてそれは神の道ですかな、真理ですかな。私たちこそ神の道の専門家、真理の専門家ですが、長年のイスラエルの伝統のお墨付きをいただいている私たちの宗教的権威にかなうほど、あなたの語る神の道とやらは真理なのですか。そんなに人の顔色を見ないならば、宗教的権威が神様から与えられている私たちに歯向かうことなどできるのでしょうか。そう、彼らがそういう意識でイエス様に質問を仕掛けてきたことは、その後の彼らの言葉ではっきりします。ところでカエサルに税金を納めることは立法にかなっているでしょうか、いないでしょうか。 納めるべきでしょうか、納めるべきでないでしょうか。まさに立法という、私たちはこの立法の専門家として質問します。あなたはそれにどうお答えになるかで、あなたのことを神が認めておられるかどうかはっきりするのですよ、という神の子を裁くような傲慢な態度で彼らは接しているわけです。しかしカエサルとはどういう存在であるか。カエサルというのはローマ帝国において神のごとく君臨する存在であり、ローマに税金を納めるとはカエサルに税金を納めることである以上、カエサルに税金を納めることは見ようによってはカエサルに献金することに等しいとも言えるわけです。だからユダヤの人はカエサルに税金を納めることには耐え難い屈辱を覚えることでもありました。現にこれは使徒の働きにも記録されている歴史的な出来事ですが、ユダという人物が紀元前6年に暴動を起こしたのはローマに税金を納めることに反対してのものでした。つまりイエス様がユダヤの霊的な指導をする立場にあるものとして、カエサルに税金を納めることは立法にかなっていないという回答を引き出そうとするという意図が彼らにあったわけです。しかしそれなら彼らは立法にかなっていないと言うべき、彼らに対してイエス様は立法にかなっていないと言うべきだったのでしょうか。そうなると今度はその発言はローマの統治を否定するものと捉えられ、イエス様はローマへの反逆者として当局に引き出されるしかありませんでした。つまり立法にかなっていると答えたら失脚、かなっていないと答えても失脚、実にうまくできた質問をこしらえたもので、敵ながらあっぱれといったところでしょうか。しかし本当にあっぱれなのはイエス様です。彼らがイエス様から立法を勉強して生活を改めるためではなく、イエス様を罠にかけるために立法を用いてそのような質問をしたことをイエス様は見抜いておられました。イエス様は彼らの普段の生活がどういうものか彼らに認めさせながら神の真理を説くという離れ業を演じられました。イエス様は彼らにデナリ銀貨を用意させました。このデナリ銀貨はカエサルの肖像が刻まれていて、しかも神であり祭司という言葉も同様に刻まれていました。したがってこのデナリ銀貨を使うということは、神を神としローマを毛嫌いするユダヤ人からしたら到底容認できることではなく屈辱的なことだったわけです。それで普段の生活ではこのデナリ銀貨を用いず、ユダヤで通用する銅貨を用いて物の売り買いなどをしていたといいます。貨幣とはあらゆるものに価値を与える存在であるということを考えると、とにかく大事な存在で、したがってその貨幣に肖像画を刻んだり刷り込んだりすることは特別な意味を持ちます。あの北朝鮮、キム・イルソンの肖像画を紙幣に印刷しています。今はまた変わったとは言いますけど、昔この肖像画の部分を折りたたんで財布に入れるととんでもない罰が待っていたと言います。要は国家が権力者の顔を貨幣に刷り込むことは特別な意味を持っていると、そのように申し上げたいと思います。ユダヤでも経済活動から出た税はカエサルのものになるように、経済を含む国のすべてはカエサルが掌握しています。カエサルの許しのもとに宗教を含むあらゆる活動は成り立っています。これは罪人に過ぎない人間がそんな権威を持っているなんてといったところで仕方のないことです。神様は社会をそういう構造にされることで、ご自身の民が地上でご自身にお仕えすることを良しとされているわけです。地上のお金は国家が管理しています。それを象徴するのがカエサルの肖像です。それをカエサルに返すことが法律で認められている以上、それに従いなさいとイエス様はお教えになりました。しかしそれで終わりません。 神のものは神に返しなさい。私たちが生きている世界は確かに国家のような世俗の権力に支配されていて、それを支えることは神様によってこの世界に送り出されているものとして果たすべき責任であるわけですが、その国家に統治権というものを与えられたのは一体どなたでしょうか。その究極の責任を与えられたお方は神様です。だから私たちはこの世の統治者に税金を納めるなどとして忠誠を誓うことで責任を果たしきるのではなく、究極のお仕えすべきお方、お捧げすべきお方である神様を認め、神様にお捧げし、神様にお仕えすることで神とこの世に対する責任を果たすわけです。私たちにとってカエサルにあたるものは何でしょうか。日本という国家ですとか茨城県、それぞれお住まいの、市町村の役場、それだけでしょうか。私たちの上にあって私たちのことを従わせる存在は皆そうかもしれませんが、ご家庭の、お父さんお母さんもそうですし、職場の上司、そういった私たちの上にあって私たちのことを従わせる存在、それが皆カエサルに当たる存在ではないでしょうか。私たちはそういった存在を通していろいろな、恩恵を受けているわけです。私たちは時にそういう存在の理不尽な言動に反発を覚えることがあるかもしれませんが、その場にいることが主の御心にかなうと信じていらっしゃるならば、私たちのすることはその権威を認め従うことでしもべとしてのアイデンティティを果たすこと、それが主に喜ばれることです。しかし私たちは同時に神のものを神に返す生き方をしなければなりません。イエス様が神のものを神に返しなさいとおっしゃったとき、彼らは驚嘆しました。ハッとしたわけです。カエサルに返すことと神にお返しすることは対立するものではない、相入れないものではない、そのように考えていた自分たちは愚かだった。対立するものではなかったのだと彼らは気づかされたわけでした。もちろん彼らユダヤ人は神の民として神にお返しすべきものをお返しすることは言うまでもないことでした。さて私たちは神のものを神に返すとはどういうことかよく考える必要があります。私たちが神のものを神に返すというと真っ先に思いつくものは献金ではないでしょうか。もちろんそれは大事なことです。しかし私たちは捧げ物さえこの礼拝の時間にお捧げすればそれでいいというわけではありません。もちろんそれは大事なことには違いありませんが、私たちは生活のただ中においても神のものを神に返す態度というものが絶えず問われていることになります。私たちはこの職場において先ほども申しましたカエサルのものをカエサルに返すというそういう生き方をしていくわけでありますけれども、同時にそれは神のものを神に返す生き方となるわけです。時に私たちはそういう生き方が問われるような場面に、接することになることもあるわけです。例えば、職場に、神棚が飾ってあってそれを、拝むということが職場の、習わしとなっているならばどうでしょうか。私たちも一緒になって拝むのでしょうか。そういうところからも私たちが神のものを神に返すとはどういうことかということが問われるわけです。昔日本の、教会は神社参拝というものに妥協したという過去を持っています。その時彼らはこんなことを思わなかったでしょうか。いや政府が決めたことだからカエサルのものをカエサルに返す、そういう理由で自分たちは神社参拝をしているのだと、そういうことを彼らは言わなかったでしょうか。そうでもなければクリスチャンたちが神社参拝を堂々としたということが説明がつかないわけです。しかし私たちはもしその時代に生きていたら 果たしてどういう生き方を選んだでしょうか。神のものを神に返すというそういう生き方の中で私たちはしてはならない、するべきでないことをちゃんと避けることができたでしょうか。今日私たちは本当に小さな生活の一つ一つのことを通してそういった神のものを神に返す生き方というものが問われています。私たちはどうでしょうか。普段の生活の中でカエサルのものをカエサルに返す忠実な生き方を通して、使えるという生き方を通して、そういう生き方が私たちに求められているならば、私たちは職場において模範的な生き方を、家庭において忠実な生き方を果たしていくことで神の栄光を表していくものでしょう。しかし私たちは同時に神のものを神に返す生き方が求められています。私たちの普段の生活の中で何か妥協してしまっているものはないか、神様に問われているのにそれをないがしろにしてしまっている部分はないか、一つ一つ私たちの生活を点検してまいりたいものです。私たちはどうでしょうか。カエサルのものをカエサルに返す生き方をしているでしょうか。それと同時に神のものを神に返す生き方をしているでしょうか。私たちのそういった細かいところに至るまでも主は見ていらっしゃいます。私たちがそのカエサルのものをカエサルに返す市民としての忠実な生き方、それと同時に神のものを神に返す神の国の民としての忠実な生き方を通して神の栄光を表していく、そのような私たちとなりますように主の御名によって祝福してお祈りいたします。それではしばらくお祈りを捧げします。罪深い天のお父様、私たちの生活が問われるところです。私たちは普段いろんなところに使わされていて、そこにおいてあなた様の栄光を表すべく、あなた様は私たちのことを用いようとしてくださっています。天のお父様、それぞれのところにおいて忠実な生き方を果たしていくことで、カエサルのものをカエサルに返す生き方をしていきたいと願います。私たちがその生き方をなかなかできなかったことをお許しください。しかし今からは本当にその生き方をすることであなた様の栄光を表したいと願います。私たちを用いてくださいますようにお願いします。しかし時にそのような環境はあなた様以外のものを神とさせたり、あなた様を神とすることを拒ませたりするようなこともあるかもしれません。そのような時に私たちはあなた様への信仰がとても問われるところです。私たちがそのような時にあなた様を知らないということのないように、あなた様への信仰を全うすることができますように、その勇気をください、実践をください。それによってどうか私たちがいざという時にあなた様にお従いすることを選び取る、その恵みを祝福を与えてくださいますようにお願いします。今私たちがそれぞれ置かれているところではあなた様を誇りとすること、あなた様のことを具体的に語ることがなかなか許されないような環境にあるかもしれません。しかしそのような中に置かれている私たちを憐れんでください。そのような中でもあなた様の救いが誠であり、あなた様を語りたいという思いを私たちは持っております。主よ、どうか私たちをそれぞれのところにおいて用いてくださいますようにお願いします。私たちはそれでも本当に良い行いを通して、カエサルのものをカエサルに返す行いを通して生きておられるあなた様を証ししたいと心から願っております。主よ、私たちを用いてください。そしていざという時にあなた様を証しできますように、救い主、作り主、癒し主なるあなた様を証しできますように私たちを助けてください。イエス様のお名前でお祈りします。アメン。